しがないラジオ。
おはようございます。
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 本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。和田隆彦さんです。
イェイ、お願いします、
はい。よろしくお願いします。はい。
実はね、僕とズッキーさんも和田さんほぼ初対面なんですけども、まあ、リスナーさんの中でも和田さん知らない人もいるかなと思いますので、さん軽く自己紹介などいただいてもいいでしょうか。
あ、はい、スタンド FM で、エンジニアをやってる和田と言います。まあ、スタンド FM も音声配信のサービスで、まあ、今回このポッドキャスト、僕も、聞いたことがあったラジオなんで、出演できるということで、はい、楽しみにしています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
いい声。いい声ですよね。
あ、結構いいマイク使ってますので。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど、すごい。ご謙遜を。
いえいえ。
い
やー、ついにスタンド FM の中の方がいらっしゃっていただきまして、ちょっとね、スタンド FM 使って配信しろよと刺されないか。
いや、全然それは大丈夫です。はい。
そうですね。いや、でも、そう、ちょっとね、本編でもいろいろ話したいですけど、スタンド FM 自体なんか、僕もうっすらと使わせていただいたりとか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。はい。
そう、関わらせていただいたりとかしてるので、うんうん、結構、その辺の話もちょっとね、どこまで話せるかわかんない部分もあるかもしれないですけど、うんうん、はい、話聞けるのを楽しみにしたんで、いろいろ聞かせてもらえればと思っております、
はい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、ポッドキャストの紹介しちゃいますか。
はい。
このポッドキャストは楽しいテックなキャリアについて考えるラジオ、通称しがないラジオです。エンジニア兼パーソナリティの
ズッキーと
神が毎回様々なゲストを呼んで議論したり雑談したりする番組です。
しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のホームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいと、などつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい。お待ちしてます。
お待ちしてます。はい。ちなみになんか、しがないラジオ聞いていただいたことあるっておっしゃっていただいたんですけど、もともとあれなんですか？なんか、ラジオとかポッドキャスト聞くのがお好きだったんですか？
ああ、そうですね。3年ぐらい前から、ポッドキャストを聞く習慣があって、
はい。
はい。うん、きっかけはなんか、どんぐり FM っていうポッドキャスト
を。あ、はいはい。聞いたことあります。
はいはい。あれを初めて聞いて面白くて、うんうん、で、それから、いくつかこう、ポッドキャスト聞くようになって、その中で、はい、エンジニア系ということで、はい、しがないラジオも聞いたことがありました。
ありがとうございます。
はい。
うん。ありがとうございます。いや、なんか、どういうところでしがないラジオに人は出会うんだろうかって。
確かに。
結構興味あるんで。どっか、どれなんですか？ツイッターか、検索か。
いや、多分、その、ポッドキャストのアプリの中で、なんか、リコメントで出てきたとかかもしれないですね、エンジニア系を。とか探した中で、
はい。テクノロジーのカテゴリーで出てくる可能性はあります。いや、ありがたい。あんまり、そのアプリから見ない。もう僕らはもう登録してあるので、どう出会うんだろうっていう。
確かにね、そうですよね。新しいポッドキャストを探すときにどう探すかと言われると、なんか、もはやなんかツイッターで、ポッドキャスト界隈をフォローしてて流れてきたやつしか見ない。
ああ、確かに。ツイッターですね。
そう。あんまり、新しく出てきたポッドキャストがどうやって伸びていくのかみたいなのを今考えるとね、うん、難しそうな感じはありますけど。
結構それ、そういうポッドキャストのレコメンドとか見ますか？
あ、そんなに頻繁に今も結構固定のなんかお気に入りの見る、聞くくらいなんであんま気味ないですけど、初めの頃は結構探してましたね。他にも面白いのないかなみたいな感じで。はい。
確かに確かに。最初はもうね、もう固定メンバーがいない中で、新しくなんか、ポッドキャストというものを聞く習慣ができたって言って、その、穴を埋めるために、番組を増やすみたいなフェーズがありますよ
ね。そうですね。はい。
それはめちゃくちゃわかりますね。
はい。
僕も最近あんま増やしてないな。
確かにね。いや、まあなかなかね、ちょっと外に出なくなったというか、歩く時間とか、通勤時間とかが減ったので、その、なんだろうな、耳だけを使える過処分時間が減ってきた感があって、
ああ、確かに、確かに。
そういう意
味ではね。
うん。
うん、若干消化率下がったような気はしますね。なるほど。いや、でも、そうですね。ポッドキャスト好きが、高じてスタンドFMに入社されるというところまで、今、至ってるのかなと思うので、
はい、
その辺のキャリアの話も、聞けていけたらなと思っております、
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
は
どっか行きますかね。でも、ペーパーに書いていただいてるのは、その、大学時代の話からなんですかね。
そうですね。ちょっとだいぶ遡っちゃうんですけど、まあ、大学時代僕は、ロボット工学、正確に言うと制御工学専攻してて、まあ、ロボットとかに興味あったんですけど、
うん。
うん、まあ、ロボットなんで、こう、もろ情報系じゃなかったんですけど、なんか情報と機械と電気のなんか間みたいな感じのことをやってて、うん、だけど結構個人的にはプログラミングを興味持ってて、そうですね。なんか僕がもともとこうプログラミング興味持ち始めたのは、なんか学校の Java の授業だったんですけど、
はい。
なんか Java の授業を受けてて、で、先生の説明が適当すぎて全然理解できなかったですね。なんか、難しいとこ全部、まじないでみたいな感じで、そう。で、やばいなと思って、全然わかんなくって、これ、単位落とすなと思って、
うん、
で、本屋でその、本買ってきたんですね。なんか一週間でわかる Java みたいな、そんな感じの。
はい、はい。
はい。で、その本読んだらめちゃめちゃ、なんかわかって、めっちゃ面白くなってきて、で、それからプログラミングにハマっていったっていう感じでした。
なるほど。うん、いいっすね、はい。なんか、中途半端に先生の説明が分かりやすかったら、もしかしたら、
そうですね。
読まずに。
単位取るだけの。
そうそうそう。
そうですね。はい。ある意味、ね、いいきっかけでしたね。はい。
確かに、その先生がいいとは言えないかもしれないですが、はい、結果的にはね。
はい。結果的には。
多分ですね。
はい。
なるほど、
うん。
それでも授業が終わっちゃったらなんかあんまりこう目的とか失っちゃうような気がしたんですけど、
うん、
他に使ってたんですか？
はい。その授業は Windows のパソコンにこう GUI のアプリケーション作るみたいな感じだったんですけど、で、うん、まあその当時まあ僕プログラミングってその黒い画面に文字が出てくるぐらいしかイメージなかったんで、
うん、
こうコンソール画面に。まず画面に GUI 出るのがすごいなと思ったし、でまあもうちょっとやっていくとその Java でこう、ブラウザで動くプログラムを書けるとか、なんか Java アプレットっていう仕組み使って、ブラウザで動くなんかゲームとか作れるって知って、そんなのやったりとか、あともうちょっとやっていくと、その、当時、ガラケーで、Java のプログラムが動いたんですね。
ああ、はい、
はい。
アプリの一番初めに Java みたいな。
あ、そうです、そうです。
出てましたよね。
はい。ドコモと当時の、J フォン、今でいうソフトバンクの携帯で、その Java が動かせるっていう機能があって、それ聞いてすごいなと思って、まあ、携帯で動くそのアプリケーションを個人が作れるんかと思って、で、それにかなりドハマりして、
うん、
で、まあ、見よう見真似でなんか、まあ、くだらないゲームとか作って、遊んでたっていうのが結構僕のなんか原体験というか、はい、ハマったきっかけでしたね。
あ
なるほど。
はい。
系アプリの開発が全然想像つかないですね。なんか、そうか。どう
だからそういう SDK みたいなのがこう公開されてたんですか、
うん、あ、そうですね。はい、そうですね。ドコモとか、その J フォンとかが、SDK を提供してて、まあ、基本 Java の、なんかちょっと、モバイル用に小さくしたみたいな SDK ですかね。うん、機能が限られてるんですけど、
は
い。
なるほど。
なんかそういったの、はい、使って。
なんか、なんだっけな、なんか、糸通しとかそう、ありましたよね。
はいはい、あ、そうですね。
ああいう系ですよね。
はいはい。糸通しとか、チャリソーとか。
めちゃくちゃ懐かしい。
その時代ですかね、はい、
うんうんうん。
鬼のように懐かしい。
もう本当、ど世代ですよ、多分。
あ、そうですか。
うん、
はい、
ちょうど僕がガラケー持ち始めた時ぐらいでもみんななんか、
うんうん、
あれやった、これやったとか言って。
うん、
はい、
うんうん。そうなんですよね。
確かにね。
うん、
なるほど、なるほど。そうか。そっから、でも大学、ロボット工学で、実際なんかでもプログラム楽しくなってきて、ソフトウェア作り出して、
うんうん、
なんかそっから、なんつうんですかね、就活とかはどうだったんですか？
はい。で、就活はその時やっぱ僕まだロボット興味あったんで、まあ、ロボットのなんか要素技術かなっていうところで、なんかプリント基板を検査する機械みたいな、製品検査する機械作ってる会社に行ったんですよ。で、全然そこはだからもう今のそのウェブとかモバイルとも違う、なんかどっちかというと組み込みの、はい、プログラミングの世界が初めのキャリアでした。
うん、うん。
うん。ですね。なんか、はい。プリント基板、IC とか抵抗とか乗ってる緑の基板ですね。あれにこう部品が乗ってるかとか、なんかハンダがちゃんとついてるかとかを画像を撮って、それを画像認識で検査するみたいな。だから、C 言語で 画像認識とか作るみたいな、そんな仕事でしたね。はい。
なるほど。はい。なんか、全然想像つかないですね。うん、どういうプログラムが、まあでも結局あれか、なんかその LINE みたいなのがあって、工場でその基板が作られていて、それをなんか写真撮って検査して、何番の製品は OK みたいな判定をしていくみたいな感じ
だったかな。あ、はい。あ、まさにそんな感じです。はい。それの制御ソフトを作ってたって感じでした。はい。うん。
その画像認識っていうのは本当にこう、うんうん、もうすごいプリミティブに画像のこう、1ピクセルずつ見ていって正解かどうかみたいな判断するみたいな、そういうやつですか、
はい、そうですね。はい。そんな感じ。で、まあ一部 OpenCV とか使ったりもするけど、うんうん、はい。結構プリミティブにピクセルごとに見たりとかでした。はい。
なるほど。うん。すごい。
はい。
確かに。そんな。なるほど。
はい。
働き方とかも結構、あれなんですかね。結構歴史長い系の会社なんですか？
ああ、ベンチャーだったんで、会社自体はそんなに長くはなかったんですけど、
うん、
まあ、働き方で言うと、やっぱ、ウェブとかと違って、その、まあ、会社独自の知識みたいなのがすごいあるんで、
はいはいはい。
なんか、こうウェブとかだと本読んで勉強したりとか、勉強会とか行って、こう、知識交換したりとかあるじゃないですか。
うん、うん。
なんかもうそういうのが全然ない世界でしたね。だから、
うん、
こう、技術、エンジニアの勉強会というものが存在する意味がよくわかんなかったですね。なんで他社の人と情報交換できんのっていうのがわかんない、そんな世界でした。
確かに、もう、はい、それしか知らないとなんかこれを他社に教えてどうなるんだろうみたいな、うん。
そうですね。はい。
感じしますよね。
はい。でした。
確かになぁ。まあ、そう。確かに、確かに、
うん。
なるほど。からでも、なんか書いてあるのはドイツ勤務もしてたっけ？
あ、そうですね。その会社が、ドイツの会社を買収した時があって、エンジニア足りないみたいな感じで、はい、1年ぐらい、エンジニア何人かでドイツ行ったり、まあ、それは結構いい経験でしたね。はい。
うん、
はい。
いや、いきなり行ってこいみたいな、ベンチャー、だからもう、あんまり、その、海外にエンジニアを派遣するノウハウみたいなのもなさそうな感じがあるんですけど、うん、そういうのどうだったんですか？
そうですね。本当いきなりっていう感じで、いきなり行って、うん、はい、向こうのエンジニアと喧嘩してみたいな感じで、はい。
すごい。
はい、やってました。
楽しそうではありますけどね。
あ、もう楽しかった。すごいいい経験でしたね。はい。うん。まず、なんかドイツのその、なんだろう、働き方とか生活とかそういうのもすごく、印象的でした。いい経験としては。
ああ。
はい。
そうなんですね。それはなんか日本の働き方とか、なんか意識と全然違うっていう感じなんですか？
ああ、そうですね。まあよく言うのはその、まあ残業しないとか家族大事にするとかって、ね、よく言うんですけど、うん、まあそれはその通りですけど、なんか例えばもう、面白いなと思ったのは、その、なんだろう、こう、大事にしたり、人間的に、な幸せをなんかこう追求するようにこう、社会システムみたいなそうなってるみたいな感じがあって、って何かっていうと、うん、なんかスーパーとかって夜8時に閉まるっていうルールがあったりとか、
あ、ルールとして。
ルールとしてあるんですよ。閉めないといけない。だからコンビニとかないんですね、まず。あと、日曜日はそのデパートとか、その商業施設を閉めないといけないっていうルールがあって、日曜日とか、繁華街行ったらみんな店閉まってるんですね。
うん。
だから、で、それで、最初、すごい不便だなと思ったんですけど、生活してみると、例えばその、日本とかだとこう、夜7時ぐらいにちょっとコンビニで夜食買って、なんか終電まで頑張るみたいな、できちゃうじゃないですか。
はいはい。
それがある意味そのコンビニとかないからできないし、
うん、
あと、日曜日とかも、なんかお店閉まってるから、なんかやることないから、結局その家族と過ごしたりとか、多分、家族持ってる人は、うん、でも僕らは同僚と言ってたんで、まあ、その、日曜日はどっかで、買ってきたなんかビールとかウィンナーでなんかホームパーティー的なのするとか、あるいはなんか美術館とか博物館だけは空いてるんで、ちょっとそういうなんかアート的なもの見に行くみたいな感じで、なんか気がつけばすごい文化的な生活をしてて
確か
に。なるほど。
そう、なんか自然とそういうなんか人間的な生活に向いてて、そういうのがこう多分社会に組み込まれてるんかなと思って、これは、なんだろう、ヨーロッパの、なんか、長い歴史の中で培われたものなのかなとか思って、
うん、
はい。幸せとは何ぞやと思って、
はい、はい。なるほど。
はい。 日本に帰ってきました。はい。
確かに。面白いですね。なんか自然と生きてると、そのような生活にある種、仕向けられていくっていう感じが。はい。
そうです、そうです。
システム感あるし、なるほどな。はい。ちょっともうこの辺掘り出すと切りなさそう。
はい。
宗教的な絡みもあるかなと。日曜日はちゃんと休み。なるほど。
あの、しがない、過去のしがないラジオ、ドイツで、
確かに。
研究者、されてた。されているか。されて、今も多分されていると思うんですけど。っていう方が、あの、リモートで、ドイツからリモートでゲスト出ていただいたこともあって、結構そういうカルチャーに初め馴染まなかったみたいな話をされてましたけど。
確かに日本と違うとこが多すぎて、馴染みづらいとこあるかもしれないですね。
そうですね。確かに。あれか、翔也石丸さんの回
答。そうですね。もう、だいぶ4年ぐらい前ですけど。
あ、その、ちょっと、あさってみますか、今回。
本当、めちゃくちゃ初期の初期ですね。はい。僕らが。
なるほどな。確かに。はい。でも1年ぐらいドイツ勤務で、そこからまた戻ってきたって感じですか？
そうですね。日本戻ってきて、はい。1年ぐらいして転職した感じですかね。
はい。そうなんですね。それなんか、転職するののきっかけとか、はい、なんか経緯とか興味が変わったとか、はい、あるんですか？
そうなんですよ。あの、趣味でなんかその頃 Android のアプリを開発してまして、ちょうど本当 Android が出た頃になんか興味を持ってアプリを作り出したんですね。で、もともとその iPhone とか出て、あの、最初 iPhone のアプリ作りたいと思ったんですけど、僕、その時、ドコモユーザーで家族割りしてて、あの、ソフトバンク乗り換えて iPhone 買うわ、つって妻に言ったら、すげえ怒られて、あんた何考えてるの？家族割りどうすんのって言われて、まあ、確かにってなって、で、なんか、よく調べると、ドコモから、その、Android っていうなんか Google 製の、なんかスマートフォンが出るぞって聞いて、あ、これやと思って、Android の、情報、まだ売ってなかったんですけど、日本では。SDK ダウンロードしてアプリ作り始めたらすごい面白くって、それが。で、まあ、その時僕作ったのがマインドマップをスマホで書くっていうアプリやったんですけど、
はい。
はい。で、それを、まあ、日本で Android 出たのと同じぐらいに公開して、だ結構、当時全然その世の中に Android アプリっていうのがなかったんで、割とこうダウンロードしてもらえて、まあ、いろんな、まあ、世界中から、ダウンロードされて、こう、いろんなフィードバックとかも来て、こう、ユーザーからこう、ダイレクトに感想とかもらえるのがすごい新鮮に感じたんですね。特にその会社の仕事は当時 2B だったんで、あんまりこう、ユーザーの声をダイレクトに聞くって機会なかったんで、で、これ面白いなと思って、で、まあ、スマートフォンっていうもの自体もだし、あと 2C 面白いなと思って、スマートフォンの 2C やりたいなと思ったのが、転職しようと思ったきっかけでした。はい。
なるほど。はい。確かに。だいぶなんか、仕事でやられてることとの、なんというか、ギャップがありそうですね。スピード感、フィードバックもらえるスピード感だったりとか、
はい、
なんか、リリースしてすぐ使われて、しかもそれが、なんだろうな、一般の消費者の人、生活者の人が使ってて、みたいな。
はい。
いろんな人のスマートフォンの中に、だって自分が書いたプログラムが入るわけですからね。
あ、そうですね。その感覚がすごい嬉しかったですね。
確かに確かに。
はい。
なんか、それで言うと、こう、アンドロイドの、なんかこの、開発するための、こう、知識みたいなのが、まあ、あんま落ちてないわけじゃないですか。
はい。
なんか、その辺ってこう、困ったりしなかったんですか？
ああ、かなりしましたね。やっぱもう本当公式ドキュメントと、なんか断片的な英語の情報とかなんで、本当まあ、かなり試行錯誤をしながらやる感じで。
はいはいはいはい。
だけど結構僕、それ、そういうの得意だったんですよ。その、なんだろう。模索しながら作るみたいなのが
。はいはい。
あ、そう、会社のその組み込みの仕事とかもあんまり情報なかったりするんで、その、メーカーが出してる公式の資料しかなくて、インターネット上に何の情報もないみたいな中で、手探りでやるみたいな感じだったんで、仕事自体も。割とそこは比較的慣れてたんかもしれないですね。
あ、はいはい。
はい。
いや、面白いですね。その、僕ら、特にウェブ系とかさっきの話でもそうですけど、もう転がってたり、なんか外の人がこう喋ってたりするじゃないですか。それを、まずその、スピーカーデック探してみたいな感じになっちゃうけど、
はい。
そうじゃなくて、こう自分で、探してって、その、 公式ドキュメント、うんうん、一時情報当たってみたいな感じになるってことですもんね。
はい、そうですね。よくも、はい。よくも悪くもちょっと、
確かに。
慣れはあったんかもしれないですね。
でもそれが逆にこう、まあ、前職にも効いてきたし、みたいな、
ね。ああ、そうですね。はい。ですです。うん、はい、
うん。
ですね。はい。
確かに。転職されたのが、どこだったんですか、
はい、あ、転職はその DNA だったんですけど、そう、うんうん、だから、スマホで 2C やりたいなと思って、まあ、いろんな会社、当たったんですね。まあ、それこそ、当時、ミクシーだったり、グリーだとか、あと、もっと小さい会社もいろいろ当たったんですけど、まあ、全然ダメだったんですよ。転職活動落ちまくって。で、まあ、確かに僕、その、ウェブの技術とか全然わかってなくて、いわゆるランプですか、Linux とか Apache とか、あの辺も全然わかってなくて、かなり苦戦して、で、DNA だけ、運よく拾ってもらえたって感じで、まあ、多分その、アンドロイドのアプリ作ってたっていう、実績が多分評価されたと思うんですけど、はい。なんとか DNA に拾ってもらって、あとそうですね、うん、DNA は結構その、当時、中途でも、社内の教育システムすごい力入れてて、中途でもその入社してから、1ヶ月ぐらい、研修してから現場に行くみたいなシステムがあったんですね。はい、っていうのもあって、あまりウェブ未経験だったけど、なんとか取ってもらえたんかなと思います。
うんうん
うん、
はい。
確かになんかでも、今考えると、今の感覚だと、アンドロイドアプリ、個人で作って30万ダウンロードいってて、
うん、
なんか、どこでも取ってくれそうみたいな、
はい。まあ、そんな感じありますね、確かにね。
けど、
うんうん
まあ、
当時なんかあれなんですかね、そんなにスマホアプリ自体もどのぐらい来るかわかんないみたいな感じ。
ああ、はい。
そうですね、いやー。はい。ですね。まだスマホ出てるけど、全然もうガラケーの方が、全盛期でしたし、まあ、実際僕もその DNA 入って、スマホやりたくて入ったんですけど、ガラケーのソシャゲの全盛期で、ちょうど買い取ろうやるとかが出た後ぐらいだったんですよね。
はい、はい。
なんで、結果的に入社してからはそのパールで、ガラケーのアプリをウェブで作るっていう、そんな、うん、流れになりました。全然スマホできなかったっていう。はい。
そっか、確かになんかスマホ、その当時なんかスマホのアプリと言いつつ、はい、なんか、ウェブのガバネイティブみたいな感じのやつが多かったですよね。
うんうん、あ、ですです。で、うんうん、そう、まさにその DNA もスマホもやってたけど、結局はそのガバアプリな感じになったんで、本当一部の人だったんですよ、
うん、
スマホのネイティブ書いてる人って。
うんうんうん、
基本はウェブを HTML で書くみたいな仕事が多くて。
はいはい。
はい。
なるほど。
うん。
そっか。
時代を先取りすぎてたんです
ね。確かに。めちゃくちゃ先取ったしたで。
はい。ちょっと、空回りました。
いえいえ。DNA さん的にはね、すごい先見の明があって採用した可能性は。はい、結局、あれなんですか ?DNA でスマホアプリの開発はしてないんですか、はい、その後も。
してないですね。パールさんね、やって。ネイティブ触らったことなかったですね。パールのエンジニアになって、
うんうん、
あと、レールズやって、あとちょっと最後ウェブフロント触ったぐらいな感じで、なんかバックエンドのエンジニアになりましたね、気がつけば。
はい、
はい。
そうなんですね。
ですね。
すごい何が起こるかわからないですね。
はい。いや、けど、入社した時、例えば、僕、Linux のコマンドとか LS と CD しか知らなかったぐらいなんですよ。
うんうん、
はい、はい。
まあそっからけど、はい。よく、こうなんだろう、取ってもらえたし、はい。よく育ててもらえたなと思いますけどね。
確かにそこからバックエンドエンジニアになって、
はい。はい。でした。
なるほどな。
いや、はい、キャリアマジで何があるかわかんないですね。
ですね。
それはね、はい、本当そうですけど。うん、これも、やっぱ、あれですよね。なんか働く、
うんうん、
こう環境としても結構、まあ作ってるもの自体が結構違うわけじゃないですか。
うん、
作ってて、まあ、ウェブだったりとか、まあガラケーのこうソフトだったりとかしたわけで、うんうん、やっぱりなんか DNA 入ってすごい仕事の、なんだろうな、まあ楽しさとか感覚とかスピード感とかいろいろ変わりましたか？
ああ、そうですね。特に今はわかんないですけど、かなり当時はスピード感はあったし、まあブラックでしたね、かなり。本当、ガラケーの時代って、一つの、そのサービスを大体、少ないところ5人ぐらいのチームで作ってて、エンジニア2人とかで、で、それで、月に3本とかぐらい、そのイベントとか出すんで、
運用が。
そうそう、運用が、まあかなりブラックでしたね、実際。しんどかったですね、かなり。
うん、うん。
うん、
まあなんか、そういう時代だったって感じなんですかね。
はい。 泊まり込みみたいなのも結構ありましたね、実際。
へ、
うん、はい。
なるほど。うん、それはなんか、和田さん的には、こう、逆にでも、楽しいなのか、いや、それは辛い思い出ですみたいな感じなんですか？
いや、当時はもうそれがなんかもう当たり前だったんで、全員そんな感じで働いてたんで、何の、うん、違和感もなかったし、特に、うん、苦痛とは思わなかったですね。うん。
うん、
はい。
確かに、みんなでやってて、うん、まあそれで、まあ会社としてもすごい成長しててとか、サービス使われてると。
そうですね。はい。うんうん。
なんかこう、うおーみたいな。やってるぞみたいな。
あ、そうですね。あ、はいはい。あ、確かにその会社として成長してるのもあったんで、うん、その、なんだろう、苦労みたいな以上に、まあそっちの熱気の方が上回ってたのはあったかもしれないですね。
うん。
うん、
確かに確かに。なるほどなぁ、うん。からでも、DNA 自体何年ぐらいいらっしゃったんですか？
6年いました。うん、
6年か。そっか。
6年。
それで、前半、ソシャゲで、
はい。
後半また別の授業
ですね。はい。後半新規授業ですね。はい。ソーシャル系の、サービスを、まあ、新しく作ってうまくいかなかったらまたやり直してみたいな、そういうことをやる新規授業の部署にいました。
おー、あ、結構その新規授業を作っては、
はい、
うんうん、
はい。
検証し、作っては検証しみたいな感じですか？
あ、そうですね。まさにそのですね。リーンみたいな、リーンスタートアップみたいな感じで、うん、そう、トライアンドエラーっていうんですかね、でやってて。まあ、ミラティブとかがその部署から出た、成功例だったりしますね。はい、
はい。
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 うん、
はい。
確かになんか、ああいうのって何が当たるか分かんないから、うん、その、いろんな手を、コンテンツを変えていろいろやるみたいな。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。小さく検証して、うまく芽が出たら育てていくみたいな、そういったスタイルでやってました。
はい、
うん。
ですね。はい。いや、でもね、2C の新規事業とかなんか、すごい大変そうですけどね。大変そうっていうか、
うん。
環境にもすごい左右されそうだし、流行りすったりめちゃくちゃ早かったりとか、本当になんかユーザーの気持ちわからんみたいな、うん、なぜこれが当たったのかわからんみたいになりそうだなと思
う。そうですね。なかなかそこ再現性高くやるのは難しい分野かな、だと思いますね。うん。
そうですよね。はい、確かに。うん、いや、なんかね、僕とか、マズッキーさんも最近だと、最近とって、まあそうか、2B の会社、いいけど、2B とかだとなんかある程度、まあこう、事業務の課題がこういうのがあって、まあこれを綺麗に解けると、まあ大体、合理的にこれは売れるみたいな、
うん。そうですね。なんか、ジョブを把握して、そこにちゃんと正しく当てられれば、
うんうん、
ユーザーはつくみたいな。
なるほど。
そうなんですよね。
わかりやすい。
難しさもあると思うんですけど、
もちろん、
なんか、はい、いいもの作ったらある程度、なんか売れる見込み立つというか、うんうん、なんかいい、わかる人はわかって買ってくれるみたいな感じあるんですけど、
うんう
ん、2C とかだとね、なんか、なんでこれ今流行ってんのみたいな
のもあるんで。確かに。はい。
すごい難しそうだなと。
一気に出てきますもんね。
うん、
急に、
うん
うん。
そう
まさに、
うん。なるほど。
はい、
いやそのダイヤでもいろいろなんか取り組めるのは楽しそうな感はあります。
はい、
うん
うん。
そうですね。
はい。
なんかリーダー業務で失敗した話って書いて
ある
、はい。
ああ、そうですね。まあ、これを、まあ、ソシャゲの時に、テックリードみたいな感じでリーダー業務やったんですけど、なんかその時は結構、はい、失敗した話、なんかリーダーって、こう、すごくなければいけないみたいなイメージがあって、その、マネジメントだけじゃなくて、こう、コーディング能力でも、凄さを見せつけなければいけないみたいな、なんか、変な思いがあったんですね。で、はい。で、結果なんかこう、コーディングするのか、こう、マネジメントするのか、どっちつかずになって、うまくチームをマネジメントできなかった。まあ、その、まあ、結果的に下ろされたんですけど、僕は。そういう経験があって、うん。なんか、今はどっかで聞いたんですけど、そのマネージャーはそのなんだろう、マネジメントと役割を演じてるだけなんだみたいな話を聞いて、あ、なるほどと思って、そんなすごい人である必要はなかったんだと思って、はい、思い直しましたけど、当時はちょっとそういう、うん、ちょっと勘違いっていうかしてて、うん、うまくできなかったみたいなことは DNA で、はい、経験しましたね。うん。
うん。うん、確かに。これはね、なんか、いや、今でこそ僕とかも、なんとなくこう、うん、リーダーというか、マネージャーとか役割でしかないみたいな感覚になりますけど、うんうん、なんかね、こう、偉い、従えてるから、なんかこう、優秀でなければいけないとか、
うん、
知識がなければとか、何でもできなきゃいけないみたいな、プレッシャー結構ありそうですよね。
うん、はい、うん、そうですね。ちょっと勝手にそういうプレッシャーを感じちゃってたとこありましたね。うん。
確かに。まあ、特になんか DNA とかだとなんか、中にはものすごい人とかもいっぱいいそうなんです。
そうです。
そういう人を見てると。
はい。
確かに。
ですね。
プレッシャーがありそうですよね。
うん。ですです。技術だけでそんな他のメンバーも優秀なんで、勝てることはなくて、その中でジレンマを抱えてましたね。はい。
うん、なるほどですね。そうか。うん、DNA6 年いらっしゃって、はい、そこからなんか、どういう感じになったんですか？
はい。で、その後、また趣味で、なんか、VR に興味を持って、VR で風の谷のナウシカの乗り物のメーベってわかります？空飛ぶ乗り物なんですけど。
はいはい、多分わかりますね。
はい。それを。
名前は認識しないですけど、うんうん、多分あれがメーベなんだろうなっていう。
そうですね。一人乗りの飛行機みたいな。それを、なんか VR で体験するアトラクションみたいなのを趣味で作って、じゃあそれが結構受けて、
はい。
で、なんかテレビとかも、で、出たんですけど。
すごい。
スクール革命って番組に。
ああ、知ってます、はいはい。
それになんか出たりとかしたんですけど、まあ要はその VR にすごい興味を持ったんですね。
うん、
で、DNA の新規事業でも一回その VR 的なことやらせてもらったんですけど、それは自体うまくいかなくってポシャったんですけど、うん、で、まあそれでも VR またやりたいなみたいな思い持ってて、まあそのタイミングで、VR かける結婚式みたいなことをやってるスタートアップとちょっと縁があって、うん、そちらの会社に、まあ、ジョインすることになって、転職っていう感じになりました。うん。うん、
おー。
はい。
なるほどっすね。そうですね。うん、なんか、技術的、趣味でこう何か技術的興味というか、はい、が広がっていって、そこをきっかけに転職するみたいなパターンが。うん、は
い、確かに、そういうパターン。
そうですね。改めて振り返ってみると、そのパターンが多いですね。うん。
うんうんうん、
はい。
確かに。なんか、VR に興味持ったのは、なんでなんですか、
うん、なんでなんですかね。なんか、まあ、やっぱ、単純に技術として面白いなっていうのはありましたね。やっぱ、まあ、エンジニアなんで、まあ、プログラムをかけますと、で、そのプログラムをかけることによって、その、なんだろう、世界を、なんか、バーチャルな世界を作れて、その中に自分が入れるみたいな、なんだろう、こう、
うん、
神様になったみたいな、うん、世界を作れるみたいな感覚があって、
確かに。
それはなんか、面白かったですね。
うん。
そのメーベの場合、その作った世界の中をなんか飛べるみたいな感じになってたんで、
はい。
そういうの面白い感覚でした。はい。
ああ、確かに。なんかでも、あんまり VR の開発とかにかかったことないんで、全然感覚がないんですけど、
うんうん、
なんかその、なんだろうな、グラフィックの知識というか、なんかそういう、なんだ、物を動かすだけじゃなく、なんか世界をどう作っていくのかみたいなので、なんかこう大変そうだなって思いがあるんですけど、
うんうん、
意外といけるもんなんですか？
ね、まあ、ユニティ使って作っちゃうんですけど、ユニティ使うと、ま、割と、その、アセット、その、お家だとか、木々とかの、そういう部品とかも、購入したりできるんで、まあ、そういうのを並べるだけで、ある程度それっぽく作れちゃったりしました。
ああ、うん、なるほど。
確かに。
もう、その、今、ブログをちょっと読ませていただいたんですけど、
はいはい
はい、2016年とかですよね、
はい。ですね、はい。
なんか結構その頃からもうそういうのがたくさんユニティのストアとかで売られてたんですか？
あ、ユニティ自体は結構、はい、エコシステムありましたね。はい。
そうなんですね。うん、
ですね。
なんか
VR としては結構黎明期だったかもしれないですね。当時そのオキュラスリフトのデベロップメントキットみたいな感じで、まだ製品になる前のキットを使って、うんうん、開発してた感じですね。
なるほど。
はい、うん、
すごい、
うん
うんうん。
確かに。いや、でも、確かにな。改めて見てると、なんか、すごい、あれですね。VR ヘッドセットって見るものだけじゃなくて、なんかその、メーベに乗ってるのを出すための、なんていうんですか、これ、パイプみたいな。
そうそうそう。はい。
掴んで、乗れるみたいなのがあって、
はい、
それを作るのもまた大変です。
どっちか言うとそっちが大変でしたね。その、筐体自体も、ホームセンターで木とか発泡スチロール買ってきて、カッターナイフで切って作ってたんですよ。
あ、すごい。あ、これか。すごいっすね。
それが大変でしたね。どっちかというと。ソフトでもない、なんでもなくて。日曜大工が、はい、大変でした。
確かにな。なんか、ここまでやると、やっぱりなんか、テレビ映えとかもやっぱするし、展示映えするから、
ああ、そうですね。
使われやすい。
話題になったのかなって、
うん。はい。
気はしますよね。周りで見てる人もなんか、
はい。
やってるんだ、あの人ってなる。
ですです。そう。VR ってやってる人以外が何やってるか分かんないんで、まあ、ある意味その、うん、外の人も楽しめるのは良かったんかなと思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
確かに。いやー、面白いな。
はい。
そっからそうですよね。さっきのウェディングかける VR のサービスの会社に転職されたって話あったんですけど、 これなんか、どういう感じなんですか、うん、ウェディングとかやるって。
結婚式の映像を、その360度動画で撮るシステムみたいな感じですね。うん、はい。うん。まあ、カメラ自体市販のもの使うんですけど、まあ、それを、まあ、配信するというか、そういった、まあ、ウェブサービスですね、の会社だったんですけど、
うん、うん。
まあ、ただちょっとその VR 事業自体は入ってすぐ、ちょっとあんまうまくいかないなって感じになって、まあ、うん、大きくピボットすることになったんですけど、うん、
はい。
はい。で、まあ、ピボットしたのがそのウェディングかける SNS みたいな、花嫁さん同士の Q&A アプリみたいなものですね。マリクルって言うんですけど。はい。で、そちらが結構当たって、そのサービスで資金調達してっていう感じで、はい、やってました。
うん、うん。
うん。
はい、はい、はい。
CTO されてたんですよ、
ね。まあ、一応まあ、けど本当な、エンジニア数人とかなんで、そんな偉そうなもんではないんですけど。はい。
なるほど。
うん。
で結構そのピポットとかの技術的な意思決定とかは、
うんうん、はい、ああ、で言うとそうですね、技術的。まずサービス的には結構僕その DNA の時にそのソーシャルのことやってたんで、なんだろう、その、そういう視点で見ると、花嫁の業界って、なんかソーシャル的な、視点ですごい解決できそうな課題があったんですね。なんか結婚式控えてる女性って、こう相談したいけど、なかなか周りに相談しにくい状況があっていうのは、なんか、年頃だと嫌味になったりするし、あるいは、仲いい友達にネタバレするから話したくないみたいなのがあって、で、
なるほど、
結果そのネットの方に相談相手を求めるみたいな傾向があって、はい、で、そこをなんかこう、アプリとかで解決したいなと思ったっていうのが、はい、きっかけでしたね、一つ。
あ、面白いですね、うん、確かに。
うん。
確かにな。これでも、あれですね、また、VR に興味があって入ったけど、はい、
VR そうですね。
はい。また空振りしました。
そうですよね。
はい。
これはなんか、岡田さん的になんか、いやでも、せっかく入ったし、やっていこうみたいな。うん、
ああ、そうですね。けど、まあ、もともとその、ソーシャル自体はずっと好きな分野だったんで、まあ、どっちかと、まあ、僕が、その、社長にこっちでやりましょうみたいな感じで、その、ピボット自体は提案したんで、それはやりがい持ってやってました。
お
う、はい。
いいですね、うん、いいですね。確かに。まあでも、なんか、そうですね。先ほどなんか結構ちっちゃめのチームだとは言ってたと思うんですけど、はい、やっぱりなんか DNA 時代も、なんかリーダー業務に苦労したみたいな話があったんですね。なんかそこで CTO やるっていうの
はい、
またなんか一つの挑戦だったのかなっていう気がなんとなくするんですけど。
はいはい。そうですね。
マネジメントとか、どういう感じだったんですか？
はい。で、まあ、ある程度軌道乗ってきてからは、その採用 PR とか、その採用とかに力入れてたんですけど、で、まあ、副業とか、ちょっと正社員とかで人増えて、で、まあ結構優秀な人が入ってきてくれたんで、で、まあ僕はもうその時は結構もう若い人の方が技術的に優れたりするのは仕方ないって割り切ることができたんで、もう完全にもうコード書くのはそのできる人たちに任して、交通整理の方に振り切って、で、そうですね、その仕様を書いたり、交通整理するだけでなんか、新しい機能ができていくみたいな体験をして、今までそういう体験なかったんで、ある意味それは新鮮で、なんかちょっと新しい、世界が見えたなと思って、それは楽しかったですね、こう、マネジメントして、いいプロダクトができていくっていうのは。
うん、うん。
はい。
いいですね、いいですね。なんか、そうですよね。たぶん人って、まあ、特になんか、エンジニアのキャリア、始めたての時にいきなりマネジメント興味みたいなのって、あんまり持ちづらいと思うんですけど、
うんうん、
こう、いやもう、開発して食っていくんや、みたいな、ある種、こう、うんうん、なんだろうな、まあ、そういうのが好きでもいいと思いますし、逆になんか、コード書いてないとエンジニアとしてうんぬんみたいな、
うんうん、
なんかこう、呪縛に取られる人も多いかなっていう気がしてるんですけど、
は
い、なんかそこ、でなんか結構マネジメントにこう振っていったみたいなのは、うんうん、なんか、なんだろうな、意識の変化っていうのがあったのか、マネジメント自体に面白みがあったみたいな話なのか、
うんうん、
なんか、どういう考えでそっちにこう振っていったっていう感じなんですかね。
そうですね。なんかチーム作っていくっていうのもなんか、やってるうちに楽しくなってきたのはあるかもしれないですね。それはなんだろう、人集めからやったからかもしれないし、なんか、そうですね、採用 PR からどうやってやろうかなって考えたりして、チームができていくのが楽しかったってのはありました。
うん。
確かに。まあなんか、そうですよね。プロダクト 作るとか、まあ、プログラム書くとかも何か作ってますけど、うんうん、なんか、いいチームができていくみたいな。
はい。
それってなんか勝手にできるというよりは、こう、人が関与していって、はい、チームビルディングをしていって、うんうん、それによって、さらにこう生産性上がったりとか、なんか、間接的にいいプロダクトができていくみたいな。
あ、はい。
繋がっていく気がするので、うんうん、なんか、うんうん、あれですよね。自然といいチームはできないということに気づけると、いやそこに関与して自分からいいチーム作っていこうみたいな、
うんうん。
それでなんか本当にチームって変わっていくんだっていう気づきが得られると、だんだん楽しくなっていくっていうのは確かに、はい、じゃありそうですね、
うんうん。はい。まさにそういった感じだったかもしれないです。うんうん。
うんうん、
はい。
なるほど、うんうん。いいですね。あとなんすかね。スタートアップ、はい、大変じゃないですか。
そうですね。
質問しちゃった。
はい、
結構あれじゃないですか。DNA とかって、まあ、当時どのぐらいかわかんないですけど、まあ、多分いろんな事業をやって、
はい、
すごい大きい会社だったり、はい、まあ、成長をすごいしてて、はい、いっぱい人がいてっていう感じから、はい、
うん、
スタートアップ転職されるとき当時何人ぐらいだったんですか、社員。
5人ぐらいとかだったかもですね、入ったときは。はい。
ってなると、またそこで新たななんか、ギャップが、まあ一緒なんていう、スタートアップって話だったと思うんですけど、はい、またなんか毛色が違う、身長だとかして、
ね、あ、うん。まあ、毛色違うとこもありましたけど、実際僕結構 DNA いても少人数のチームにいたことが多かったんですね。
うん。
その新規事業のチームとかも本当、プロデューサー1人とエンジニア2人とか、本当3人とかので開発したりも、でしたし、
うん、
むしろ結構大人数のチームでやるのがあんまり嫌だって、ソーシャルゲームの最後の方って一つのアプリを30人ぐらいとかで作ってたんですけど、なんかその時の方がなんかあんまり面白くなかったみたいなイメージがあって、って意味では、この、まあ、少人数で、その、作るって意味ではあんまり DNA いた時とスタッフで僕の場合は変わらなかったかもしれないですね。
うん、うん。
うん。はい。
結構、いや、そうなんですね。当時から、少人数とチームが好きで、うんうん、
はい、
その中でやっていこうが楽しいなっていう感覚があ
るんですね、うんうん。そうですね。はい。なんで、小2は合ってたかもしれないですね。うん。はい。
確かに。
確かに、会社の規模が小さく大きくても、
うんうんうん、
結局、その、関わる規模、人数が違ければ。
うんうん、はい、
うん。
あ、まさに。
確かに。
はい。
何も変わんない気もする
。
なるほど。
うんうん、
ここからでも、あれなんですかね。フリーランスに一回。
はい。そうですね。はい。ちょっとまあ会社のなんか方針とかも変わってきて、一回人段落ってタイミングで辞めて、フリーランスになったという感じですね。まあ、フリーランス自体はなんかあんまりこう積極的にこうなったというか、まあ流れの中で次の道があんまりなか決まってなかった。まあ、まあお仕事的なのはなんか話はあったんで、一旦ちょっとフリーランスって感じで、なんか知り合いとかのお仕事をお手伝いしようかなっていう感じで、流れでフリーランスになったっていう感じだったんですけど、はい。
うん、うん、うん。そうなんですね。だから、どっちかっていうと、うんうん、なんだろうな、フリーランスなるぞ、みたいな。最近、あれですよね、はい、フリーランスエンジニア人気みたいな。
はい。ありますね。
まあ、今はどうかわかんないですけど、うん、ありますけど、そういう感じというよりは、結構、まあ、一旦仕事もありそうだし、
うん、
次の会社探すまでの間フリーランスやろうかな、みたいな。
はい。そんな感じだったかなと思います。はい。うん。
うん、うん。
うん、
フリーランス時代はどういうことされてたんですか、
う
ん、
そうですね。その、スタートアップの時から結構リアクトネイティブでアプリを作り始めてて、割とそこが、得意になってきたんで、フリーランスの時もリアクトネイティブ使った、まあ、アプリ開発、まあ、チームに入ってやる感じですね、うん、っていうのが中心でした。あと、なんか、ユーデミのリアクトネイティブのコース作ったりとか、なんかそんな感じでやってましたね。はい、
うんうん。結構たくさん出されてますか、ユーデミ。
あ、まあ、二つとかですけど、はい。
うん。あれもすごい、ユーデミ、受講生の総数とか出るんですね。
おぉ、出ますね。うんうん。
すごい、いっぱいいますよ。2000人くらいいます。
あ、おかげさまで、はい。
そうか。こう、リアクトネイティブメインの、うん、そのフリーランスって結構案件あるんですか？
どう、ちょっと他と比べてどうかわかんないですけど、まあ、困らない程度には、はい、ありました。
あ、そうなんですね。うん、
はい。
あんま、例を知らなくて。
まあ確かに世の中的にやっぱレールズとかそういうのの方がね、多いイメージありますよね。
確かに。どんな、それもなんか、新しくアプリ作りたくて、なんか、結構 iOS、Android 両対応するのにリアクトネイティブでクイックに立ち上げてみたいな案件が多いのかなと勝手に想像してたんですけど、なんか、そういう 感じですか、新しいアプリ作るみたいなのが多かったんですかね。
う
ん
うん、あ、そうですね。新しいアプリもあったし、まあ、けど、すでに、リアクトネイティブで作ってるアプリのプロジェクトもありました。うん、はい。うん。
なんか、結構、これなんかフリーランスの方、
はい、
経験ある方、ゲストに来るたび毎回聞いてる気もするんですけど、
はい、
フリーランスになりますっていきなりなった時に、
はい、
なんか仕事どうやって取るの、探すのみたいなのが、なんかわかんない人多いし、はいはい、僕もなんかやったことないんで、なんかあんまイメージつかないですけど、うん
はい、
なんかもともと、まあ辞めても仕事あるかな、みたいな、
うんうん、
さんはなんかこう、知り合いの手で探してる人多かったみたいな感じなんですか？リアクトネイティブかける人みたいな、
はい。そうですね、リアクトネイティブ、はい。結構、リアクトネイティブなんかイベントとか運営した時期があって、うん、その、まあ関係でリアクトネイティブ界隈のつながりはある程度あって、それを、が一つ大きかったかもしれないですね。
確かに。そうですよね。特にフリーランスだと、その技術的に何かこう、尖った部分があって、そこに対して、まあなんか、イベントとかコミュニティとかに関わっていて、まあその技術を使って同じ、なんかこう、コミュニティの人がいて、なんかそこで、なんだろうな、それぞれの会社の人の中で、まあこういう、今ちょっと人が足りなくて、とかなったらこう、手伝ってみたいな話が来て、みたいな。
はい。
割となんか、そういう意味では、一つの技術で尖っていて、そこのコミュニティに属していると、わかりやすく、なんかこう、仕事が集まったり、話が来たりするっていう。
ああ、はい。
ありそうですね。
あ、そうですね。まさに、はい。
なるほどな。そうですね。なんか、そうですね。ちょっと多分別のところの話、書いてある話に絡むと思うんですけど、気になんか聞きたくて聞いちゃうんですけど、
はいはい、
結構そのフリーランスとして働くのか、会社に属して働くのかみたいな議論もあるじゃないですか。
はい、はい、ありますね。
まあ、どっちが、まあ、どっちがいいってなんか、全員に対して言えなくて多分合ってる、どっちが合ってるかって話だと思うんですけど、なんかこ
う、
和田さんの場合は、フリーランスで働いてみて、どうだったとか、性、はい、に合ってとか、楽しいところを使ったところとかあります？
はい、そうですね。基本的には結構性に合ってて、やっぱり自由に働けたりするのとか、まあ、結構、プロジェクトのメンバーにお恵まれて、すごいストレスフリーに楽しく日々開発できるってのは感じてました。だけど一方でちょっと物足りないみたいなところもあって、やっぱりこの、フリーランスって、こう、まあ、プロジェクトに入るんですけど、やっぱちょっと傭兵的なポジションというか、一歩その、プロダクトのコアからは、その、一歩離れたとこにいるみたいな。
うんうん、
それは、なんだろう。まあ、自分の気持ちの中でもそうだったのかもしれないですけど、なんか、一つ離れたような気持ちになるところがあって、ちょっとそれが寂しいかなっていうのと、あと、やっぱその前職でこうなんかチーム作りみたいなするのも面白かったみたいなところあったんですけど、やっぱフリーランスでやると基本的にはその、まあ開発のタスクをこなすみたいなのが中心になって、そのなんかチームを作るみたいなとこまではなかなか入り込まないことが多いと思うんで、
うん
うん、まあその辺の寂しさはあって、まあどっかのタイミングでこれっていうプロダクトが見つかれば、どっぷりやっぱりまた両足突っ込んでやりたいなっていうのは、徐々に思うようになっていったって感じでした。
うん。
うん
うん、
はい。
確かに。
ですね。
そうですよね。あんまり、なんつうんですかね。なんか傭兵的に関わる感じになるっていうのは、すごい。
はい、
まあ、うちの会社でもフリーランスの方とかいて、なんか、まあ、わかりません。結構、なんだろうな。切り出しやすい仕事をお願いして、その部分をガーッとやってもらって、すごいこう、その人的にもなんか、なんだろうな、まあ、フルコミットしなくても働けるし、まあ、技術には強みを活かせるし、知的にも、なんだろうな、切り出しやすい仕事って、逆に言うとなんかこう、メンバーがすごいこう、コミットしづらいというか、なんかずっと放置されがちなタスクお願いできたりとか、なんかのバージョンアップとかですね、フレームワークのバージョンアップをお願いしたりとか、そういうのを切り出したりするので、
はい。
なんか感覚的にはすごいわかりますけどね。
そうですね。
プロダクト自体をどうしていった方がいいかみたいな、
そうい
う意見を出したり、主体的に関わるみたいな、はい、チーム、開発チームとか文化をしてどうすべきところに口を出すみたいなのは、まあ、ちょっとやりづらいですよ
ね。そうですね。なんか、そういうところありました。あと、なんですかね、なんか、頑張れば頑張るだけ稼げるのはいいなと思う反面、なんか、その、物差しがなんかお金になっていくと面白くないなっていうのを、途中で気づいて、なんか、まあ、変な話、その、ビジネスの、経営で言うと、 まあ、安く仕入れて高く売るのがいいわけで、まあ、要は、高く見積もり出して、楽してアウトプット出せばいいっていうロジックになっちゃうじゃないですか。
はい。
それってなんかエンジニア的には、なんかそうなりたくなくって、ちゃんといいものを作って、いいものを作りたいっていう思いがあって、そこになんかこう、矛盾があって、なんか、ちゃんとしたものを作りたいなみたいなところの矛盾が、なんかしっくりこなかったのはありましたね。
うん。うん、確かになんか、いろんなもんのを結構その個人の趣味で作られてますもんね。はい、なんか、作ろう、そういう人ってこう、うん、なんか僕のイメージですけど、なんかこう、作り始めたら、はい、こうしたらもっといいのになとか、めっちゃ思うような感じなのかなって感じ、勝手に思ってて、
はいはいはい、
そうするとこう、なんか、こうしたらいいのになって言いづらいことがちょっとフラストレーションになったりとかしそうなので、うん、僕もめちゃくちゃ、そういうことを言えない、いいところだとちょっと働きづらいな、みたいな。
そうですね。うん、なんか、ジレンマありましたね。
うんうん
うんうん、世の中では、なんだろう、フリーランスで年収何千万とか言って、なんだろう、未経験でみたいな、
うんうん、
そんなん聞くと、俺も稼がなみたいな感じになっちゃうんですけど、
うん、
けど、なんだろう。そうすると、ちょっと変な、エンジニアとしてちょっと変な方向に行くなっていう気持ちもあって。
ああ。
確かに。
違和感がありましたね。
ですよね。やっぱな、なんか、まあ、結構、あれですよね。まあ、割となんか受託開発とか、
うんうん、
そ
う
そう、
はい、
なんですかね。まあ、発注側と受注側で利害が一致しづらい、うん、目線が合いづらいみたいな話も、
うん、
構造的には結構近いような気も。
ああ。
して、うんうん、で、やっぱりなんか、まあ、こういうプロダクトを作りますで、いくらいくらでお願いしますみたいな、うんうん
はい、
プロジェクトかかってくださいみたいな時に、
はい、
頑張りすぎると、なんだろうな、すごい大変だけどお金はそんなもらえないみたいな。
はいはい。そうですね。
中で、うん、なんか、自社のエンジニアとして自社のプロダクトを作ってってなると、うんうん
はい、
結局なんか、めっちゃ、まあ、給料は一定だとしても、めっちゃ頑張ることでプロダクトが伸びて、うん、それでなんか会社が成長して、それはなんか自分にも返ってくるみたいな感覚があ
ったと思うので、うんはい。そうですね。うん。そうなんですよね。ある意味、給料同じだから、どうせやったら、なんか、頑張って作ろうみたいななるのかな。なんか、うん、そういうの、そんな気がしますね。自社のプロダクトの方が。
うん
はい、
そうですよね、うん。すごいわかりますね。
うん、
確かに。なるほど、はい。ここからでも、あれなんですね、
はい。
働きたい、関わりたいと思えるプロダクトに
選ば
れるわけですね。
はい、そうですね。ようやくスタンド FM が出てくるんですけど。
確かに。
すいません。前置きが長かった。
いや
はい。
重要な前置きでした。
はい。
いろいろ聞いちゃって。
はい。ですね。はい。はい。
どういう感じで、まあなんかプロダクトとしての出会い、うんうん、会社としての出会いとか、はい、どっちもあるのかなと思うんですけど、
はい、
なんかどういう経緯で入られるか。
そうですね。
はい、
まずなんか背景としては、まあ市場的な興味はありましたと、やっぱ僕もその、ポッドキャストを聞いたりする習慣はあったので、
うんうん、
まあ、ポッドキャストを聞き始めたきっかけというのが、やっぱりこう、歩いてる時間とか、運動してる時間とかって、こう耳が開いてて、なんかもったいないなみたいな感じで、使い始めたんですけど、本当よくやることの市場ってすごいやってるなっていうのは思いますし、
うん、
なんか、僕ってもともとその、ガラケーの、ソシャゲとか、最初やってたんですけど、その頃って、やっぱりこの、隙間時間に、なんかやるエンターテインメントがなくて、まあ、それがそのソシャゲの一個のヒット要因だったとかって、言われることありますけど、今ってもう、なんか隙間時間あったらやること溢れてるじゃないですか。画面を見る時間があれば。
うん。
YouTube 見たり、Twitter 見たり。で、まあ、その中で、こう、提供者側としては辛いなって思いがあったんですけど、まあ、その中で、こう、耳は開いてるなって思って、まあ、その音声の市場っていうのが興味あったっていうのが一つありますね。
うん。うん。実際、スタンド FM 自体も使われてたんですか？
はい。うん。そうですね。使ってました。そうですね。細々と配信の方もやってたりします。
あ、そうなんですね。
はい。はい、うん。そうなんですよね。そうそう。で、使ってみてなんか本当、うん、配信っていう活動自体が遊びというか面白いなみたいな思ったのはありましたね。うん。
確かに。そうか。あれでしたっけ、なんか、一人でやられてるんじゃなくて、なんか、他の方と一緒に撮ったりとかしてるん
ですか？あ、ですね。前職の同僚となんかコラボ配信みたいな感じでやってます。はい、
うん。いいっすよね。まあなんか、ちょうど別に、しがないラジオとかも、まあもはやコラボ配信 みたいなものをずっとやり続けてるみたいな、うんうん、感じですけど。
はい。なんか、はい。
こう番組として出すっていうので、はい、こうトークするみたいなのって、ちょっと感覚違いますよね。
うん、
面白いです、
うんうん。いや、なんかこの収録っていうもの自体が遊びとしても面白くないですか、なんか。
はい、はい。
うん。
うん。
いや、面白いっすね。ねなんつうんですかね。まあ、でもこういうなんか、収録にかこつけないと、多分、僕は和田さんとこんなキャリアの話とかしてないし。
う
ん
う
ん、
そうっす、確かに。
でもなんか聞いてみるとすごい面白いし、うんうん、なんか何を聞けば、こう、聞いてる人にとっても面白いかっていうのを考えながら、質問をしたりとかもしてるので、うんうん。
ああ、はい。
なんかこう、多分そういう、なんていうんですかね。ただなんか、漫然と話してるとか、うんうん、表面的な会話してるよりも、ちょっとなんか深めの会というか、
うんうん、
会話に目的ができたりとか、
うんうん、
なんかそういうのが僕は面白いなっていうふうに思ってますけどね。はい、
まさに。話してる方もやっぱりこう、一応収録っていうことである程度整理したりとか、事前にこう、ね、頭の中がこう整理したりする機会にもなるし、なんか楽しい機会だなと思いますね。
うん。これはめちゃくちゃわかりますね。
はい。
なんすかね、カンファレンス登壇とか勉強会登壇みたいなのってめちゃくちゃ硬いけど、飲み屋の飲み、なんか、飲み屋で話してる話ってめっちゃ柔らかくて、
はい、
そのなんか間ぐらいに、なんかこう、半雑談だけどテーマがあって、
確かに。
なんかこう話すトピックをある程度決めているみたいな、ポッドキャスターなり、ラジオの収録みたいな配信みたいなのがあるっていう感覚で、なんかちょうどいいですよね。
ああ、まさにそんなイメージで起こります。はい。
うん、うん。いやー、わかりますね。
うんうん、
あ、でもそっから、なんか、入社します、開発か、関わりますっていうのってハードルあるのかなと思うんですけど、
うんうん、
実際になんか使ってるサービスに対して、それを作ってる会社にジョインしようみたいなのって、どういう経緯があったんですか？
経緯、そうですね。まあ、けど一つはやっぱり技術スタックが一致したっていうのはありましたね。その、リアクトネイティブでスタンド FM を作っていて、
うん、
で、まあ、僕、も結構リアクトネイティブは使ってる期間長かったんで、はい。なんで、技術的に結構、相性いいかなっていうのは一つありました。うん。
うん、うん。
で、経緯。まあ、経緯としては、そうですね。僕は本当あれだったんで、もう自分から、応募サイトで直接応募して、面接してって感じで入りました。はい。
もともとなんか知り合いの方がいてとか、誘われてとかっていうよりも、
ではないですね。な
って。
はい。正面玄関から、はい。
お
はい。
これ、スタンド FM さんが、その、うん、リアクトネイティブ使ってるっていうのは、もう、もともとご存知だったんですか？
あ、そうですね。なんか界隈でチラッとそういう話を聞いて、
ああ、まあ確かに、そういう界隈だと、
うん、
あんまり、例が、そこまで多くなかったら有名になりますよね。
うん、そうですね、はい、うん。
あそこ、そうらしいよ、みたいな。
はい。うん。
そう。あれでも、あれっすよね。最近なんですか？今年の1月とかですか？
あ、入社ですか？あ、そうです。本当、最近です。今年の1月。
そうなんですね。
はい。まだ新米です。はい。
そのノートの時期感を見てなかった。
はい。うん、
そう。
ですです。
割と最近だと思って、うん。
はい。
なんか、そうですよね。じゃあ結構なんか入った後の感覚、まだフレッシュな記憶として残ってそうな。
はい。
感じしますけど。
うん、うん。
なんか、その会社、なんですかね、
うん。
逆にも使ってるプロダクトの作ってる会社ってどんな会社なんだろうみたいなのって、なんか使ってる時と、なんか入った後で、なんかギャップとかあるとちょっと悲しそうだなっていう感じがあるんですけど。
あ、はい。
実際なんか入ってみて、どうでしたか、うんうん、すごい、まあいい会社だったと思うので出ていただいてるってのあると思うんですけど。
はいはい。まあそうですね。基本的にはいい会社ですけど、ギャップ、ギャップですね。ギャップはまあ、ある。そうですね。思った以上に、なんだろう。開発が腰据えてできるというか、そこはまあ、いい意味かもしれないです。ギャップでしたね。
うん、
その、なんかスタートアップなんで、かなりもう、アクセク働いて、
はい、
こう、リリースとかをせかせかする感じなのかなと思って。
はい
はい出たんですね。
確かに、夜も会社に泊まって、
うんそういうのかなっていうのは若干、感じたんですけど、そんなことがなくって、
うん
まあ、ある意味すごいホワイトで、
うん、
だし、軽いスクラムみたいな感じで開発はしてるんですけど、そのスプリントが1ヶ月単位なんですね。
おー、なるほど。
結構長いなと思って、
うん、
なんか 僕の経験だとなんか1週間スプリントとか2週間スプリントみたいなの経験が多かったんで、うん、割と1ヶ月単位なんで、こう、コロコロやることが変わらないというか、
うん、
割と一つの機能を腰据えて作れるみたいなのは、ある意味意外でしたね。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、なんか、これ、小ノートに書かれてないですけど、うんうん、はい、ノートに書かれてたように、結構、個々人の、なんか、自走力が高いみたいな、書かれてましたね。
はい。あ、そうです、そうですね、はい。
なんか、そういうのが、こう、そこの、その辺に影響してて、こう、ある程度、こう、バクッとお願いすれば、バクッと出てくるから、うんうん、そのぐらいの規模で、ぐ、はい、回してるのかな、みたいなイメージを持ってました。
そうですね、それはありますね。だから、あんまり、仕様とかもガチガチに書いたりとかなくって、割と、本当2、3行くらいで書いてる時もあったりして、それいいんかわかんないですけど、うん。で、まあ、あとはそのエンジニアが、まあ、プロデューサーと調整詰めてみたいな感じでやったりとか、
はいはい、
うん、自走力が、まあ、ある意味要求される現場かもしれないですね。うん。うん、はい。
なるほど。
うん。
なんか、スタンド FM さんは、こう、なんか、こう、ユーザーコミュニティ、サービスのその、機能だけじゃなくて、こう、うんうん、コミュニティ作りみたいなのも結構力入れられてるな、みたいなイメージがあって、
うんうん。あ、はいはい。
なんか、そういうところでこう、しっかりコミュニティできてたら、まあ、機能はしっかり着実にいいものを作れば、
うんうん、
いいだろうみたいな、そういう風土な感じのイメージを持ってますね。
はいはい、いや、まさにそうですね。それを結構僕も入る前から感じたんですけど、なんか、ユーザーがすごいサービスを愛してるんですよね。
うんうんうん、
その、一方で、まあ、機能的には追いついてないところも結構あって、なんか、こう使うとバグるみたいなのもあったりするけど、それをユーザーがこういう風に回避したらバグらないんだよみたいなのを情報交換して、なんか、うまいことに使ってたりしてたんですね、うん。それすごいなと思って、うん、なんだろう。
も
うユーザーの熱量が、その、サービスを追い越してて、なんか、まあ、それもちろんエンジニアとしては、改善しないといけないと思うんですけど、どっちかというとそのユーザー熱量を作る方がサービス作りの中で大変なところだと思うんで、
うん、
そこが、そこのレベルでもう達成できてるっていうのはすごいなと思って、まああとはだからもうエンジニアとしてちゃんとプロダクトを良くしていくだけっていうか、
うん、
うん、やることは結構はっきりしてて、
はいはい、
うん、どんどんクオリティ上げていくっていうのかなと思ってますね、はい。
いいっすね、いいっすね。
確かにその辺はね、感じますね。
うん、
なんか全然、関係ないというか話なんですけど、僕のですね、はい、僕の配偶者がめっちゃスタンド FM 使ってて。
あ、へえ、あ、そうです、ね。ありがとうございます。
そう、最初は僕が普通になんか一人ごっちにするみたいな感じで、つらつら使ってたんですけど、はい、うんうん、急にハマり出して、なんか気づいたら、まあ本人も配信もして
る。あ、すごい。
そう、スタンド FM の中でなんか友達、うんうん、知り合いみたいなのはできて。
はい。はい、
なんかすごいワイワイ仲良くやって、ライブ配信毎晩聞いてるみたいな感じになって、うんうん、
すごい。
もう、コミュニティ感をすごい横で見てて感じるので、
うん、
ヘビーユーザーじゃないですか。
はいはい。
そう、ヘビーユーザーですね。
そうですね。そう。なんかコミュニティ感確かに大事にしてるし、うん、いいコミュニティができてるなっていうのは感じますね。
うん、
なんか、
うん、
よく言うんですけど、スタンド FM のそのユーザーさんは、こう、優しいみたいな、
うん、
言われてて、確かにそれを感じるなと思って。まあなんだろう、ツイッターとかだとこう、なんだろう、こう、クソリプとか、こうね、なんか攻撃されたりするっていうのも少なからずあるけど、なんかスタンド FM ではそういう雰囲気がないみたいなことを言ってる人が多くて、まあ僕も実際それを感じてて、うん。で、それ結構まあ、多分会社も意識して作ってるとこで、例えばその、あんまりこう、いいねの数とかを表表に出さないような、UI にしてるんですよね。うん、
なるほど。
はい、うん。
あえて。煽らないようにしてるんです
ね。そうですね、うん。はい。うん。やっぱこう、いいね、稼ぎみたいな目的になってくると、ちょっと、なんだろう、
うん、
変な釣りっぽいね、配信になったりとか、でそれはちょっと本質的じゃないかなっていう感じで、あえてそういう、うん、うん、いいね出さないとか工夫はしてたりしますね。
うん、うん。
確かに、そうですよね。あんまなんかヒエラルキー感がないというか。
うんうん、はい。うんうん、
いやなんか、そう、僕、YouTube とかもめちゃくちゃ見るし、自分でもやってるんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか、YouTube の世界ってのは登録者が強いやつが、強い、登録者多いやつが強いみたいな。
はい。
なんか、トップ YouTuber 界隈でもなんか、うんうん、登録者の数でマウント取り合ってるみたいな。
あ、はい。
確かに聞いて、たつたつとしてんなって思うんですけど、そういうのがすごい、ないからこそ、はいはい、なんだろうな、みんなフラットに関われてるっていうのも、ありそうだなと思いますし、やっぱなんか、あれですよね、音声聞いてる、声を聞いてるっていうのが、やっぱめちゃくちゃでかいような気はしてて、 はい、なんだろうな、ツイッターとかって文字だからどのぐらいの、どういうテンションでどういう人がどういう感じで言ってるのか分かんないから、あえてこう誤解しちゃうというか、なんか悪意を持って解釈されがちっていうのはあると思うんですけど、なんかね、同じ内容を言っても、こうすごいなんか優しい声でとか落ち着いた声で話してると、あ、なんか確かにみたいな、あ、こういう人がこう言ってるんだったら、まあなんかちょっと聞いてみようかなとかなる気がするので、まあ結構ね、僕らもポッドキャストやっててなんか全然知らん人がリスナーでめっちゃなんか急に話しかけてきて、すごいフランクに話しかけてくれるみたいなのもあったりして。
ああ、はい。確かに音声ならではのありそうですね。
すごいあると思いますね。
音声は炎上しないみたいな。
そうそうそう。それもありますよね。ポッドキャスト炎上しない論もありますけど。
僕も今回、この収録で、青神さんとズッキーさん初めてお話しますけど、なんか配信聞いてたんで、なんか、勝手に、割と親近感が出だしからありました。
よかったです。
はい。なかなかね、下手したらね、その辺の友達よりも話聞いてる番組の人とか、
そうなんですよね。
リビルドの宮川さんの声とかね。
マジで、本当。この10年で多分、親よりも余裕で聞いてる声、みたいな感じがあります。
それがね、なんかね、勝手にそういう人が増えてくっていうのはすごい面白いんで、なんかコミュニティとしてもね、そのなんか、配信をしてて、それをなんか聞いて、勝手に友達感を持ってくれる人がどんどん増えていって、みたいなのが、連続に広がっていくみたいなので、すごいコミュニティが急速にできてるのかなという感じがして、いいなと思ってますね。確かに。はい、でも、なんか、これは半分冗談ですけど、僕の配偶者も Android ユーザーで、
はい。
なんか、スタンド FM のこう一部の機能が Android だった。
はい。はい、
めっちゃ僕の配偶者がスタンド FM 仲間からいじられてるって話です。
いや、Android、もうすぐ、いろいろ改善機能出ます。
あ、ありがとうございます。
はい。
直ユーザーフィードバックが。
はい。
楽しみ
に
してます。
もう少々お待ちください。はい。
はい。いや、すいません。大変であるということは、重々承知の上で言ってしまいました。
まあ、クラブハウスさんも、アンドロイドないんで、まだ。
はい、ああ、そうですね。そこは比較されるところですよね。はい。
そうなんですよ。なので、使えるだけ、
そうですよね。
限りでございますね。
はい。
まあ、すいません。ちょっと、余談を話してしまいましたが。いやー。めっちゃいいですね。
うん。
感じですかね。確かに。なんか、和田さん的には、いろいろ、なんだろうな、フロントからバックエンドから広く関わられてるんですか？
そうですね。スタンドFM自体、そのフロントバックってあまり区切りなく、まあ、1機能を1人が担当するみたいな感じでやってるんで、はい。両方やりますね、全員。
あ、そっか。そうなんですね。裏も JavaScript。
そうですね。Node.js なんで、はい。JavaScript 全部書ける。
はいはい。
ってのはありますね。はい。
確かにそうか。React Native もそうだし。でも、あれなんですかね。一部なんか音声配信周りとかだと、ネイティブのコードがあって、そこで Android iOS の差分が出てみたいな感じなんです
ね。あ、そうですね。その音声収録とかその辺はネイティブのコードで書いてますね。一部。はい。
なるほどですね。いや、なんか、これも、あれですけど、音声を配信してとか、ライブ配信の機能とか、あと、ま、大量の音声がアップロードされて、それをどうやって、さばいて配信して、みたいなのも、またなんか技術的に、面白く難しいところ多そうだな、というのをなんとなく、思ってたんですけど、なんか音声を扱う技術的な話で、なんか難しさとか、面白とかありますか？
そうですね。やっぱ最近、その、ユーザーとかも増えてきたんで、特になんか人気のタレントさんとかの配信とかだと、まあ、サーバー側もだし、クライアント側もだし、結構負荷が高まることが多くって、その辺の改善っていうのは、力入れてやらないとなって感じになってますね。
確かに。まあ、そうですよね。ウェブページ表示するよりも容量でよっぽどでかいものを配信。大量に、同時にいろんな人が聞くみたいな感じになると考えること多そうですよ。
はい、うん、まさに、はい。
なるほど。いやー、いいですね。すごい急成長してるサービスだと思うんで、はい、なんか関わるのもすごい楽しそうだなと。
はい、
確かに。ちょっと、採用につながりそうなコメントを言いましたが。そうですね。あとなんですかね。基本でも入ってからはリモートで、 働かれてるって感じなんですかね、時期的にも。
そうですね。1月入りましたけど、まだオフィス1回も行ってないんで、ずっとリモートですね。けど、ね、はい、はい。メンバーの中には大阪とか福岡に住んでるメンバーもいて、もう完全に一応リモートでできる体制っていうのもともとあったんで、割と、スムーズに僕もフルリモートでオンボーディングできましたね。
いいっすね、いいっすね。
はい。
そうっすね。あと、あれですね、ちょっとさっきもちょろっと出ましたけど、
はい、
クラブハウス、
クラブハウス
の
話ももともとそのペーパーにも書いていただいて、
はい、
やっぱなんか、そう、なんか入社エントリーにもクラブハウスの話
が
アメリカで流行っているらしく、使っていないみたいなの
があって、
そこからなんか急に
日本も
バイラル的に広がって、
はい、いや
なんかね、スタンドFMさん的に衝撃があったんだ。
いやですね。いや、確かに入社エントリー書いたとき、なんかクラブハウスっていうのがあるらしいみたいなことを、1月上旬ぐらいですかね、書いてたんですけど、まさか、この1ヶ月間でこんなに爆発的にね、普及するとは想像しなかったですよね。
うん。そう
ですね。はい。けど、まあ、クラブハウス的な、こう、オンラインで人が突発的にこう、コラボして、まあ、それ、何気ない会話をこう全員にコンテンツとして配信するみたいな、ああいう体験自体は、スタンド FM でもできるようになってて、去年の夏ぐらいから。で、まあ、その体験を結構、出した時から手応えあったんで、まあ、押していこうっていう、ふうな考えではあったんですけど、まあ、割とそうやって結構今までにない新しい体験なんで、浸透に時間かかるんかなって、まあ、ちょ、個人的な思いなんですけど、思ってたんですけど、なんか、クラブハウスがそのような体験を、まさに、なんだろう、こんなすごい勢いで普及させたんで、ちょっとびっくりするし、こう、悔しいみたいなところはありますね。こんなになんか、すごいすぐに浸透するのかと思って。
確かに。すごい広がりようでしたもんね。なんか、ねえ、我々とかね、ポッドキャストとか聞いてて、もちろんなんか、生配信とかじゃなかったと思うんですけど、こんなになんか日常的に音声を聞くという体験が一気に広がるとも思ってなかったし、
確かに、
ね、
参加する側としてもね、ライブ配信、なんかどんどん乗っかってって、みたいな、みんなが配信するみたいな状況も、まあ、そんなに多くはなかった気がするので、わかんない。ちょっとね、クラブハウスは僕使ったことないので、どのぐらいの人が配信してるのかもよくわかんない。まあでも、とはいえ、なんか TL とか見てると、何々の話しますって言って、なんかリンクを見ると、なんか、なんちゃらかんちゃらクラブハウス、オンクラブハウスみたいな書いてあって、クソみたいな。
アンドロイドだし使えない。
そう。ことを思う気持ちが、機会が増えたんですけど、こんなにね、我々はポッドキャストをずっと聞いてきたのに、
そう。
いきなり今みんな音声を聞き始めて、熱い、音声が熱いとか言って、4年くらい前にやってるんだが、みたいな。
なるほど。
いや、すごかったですけどね。
はい。
確かに。そうですね。まあでも、なんかね、これが広がったっていうのによって、また、なんだろうな、市場が広がったというか、裾野が広がった感はありますよね。
そうですね。なんで、まあ、まあこういった体験が、浸透したいことは自体はプラスとも捉えれるんで、まあいい感じにこれをね、追い風にしていきたいなっていう気はありますね。
確かに。
はい。
確かに。とはね、なんか、あれですよね。どういう人がそこにいてどういうコミュニティがあるのかみたいなところも、なんだろうな、単純に音声配信ができる、ライブ配信できるっていう機能比較で言うとまた、なんか、同じような機能があったりしても、でもなんかそこに誰がいるのかっていうのはめっちゃ重要な気はするので、
確かに。
またなんかね、スタンドFMのなんかコミュニティ感みたいなのとかがすごい強みになってくるような気がしますよね。
確かに、ローカライズでなんか戦える部分ありそうですよね。
確かに。なかなかね、その、機能的に真似できても、コミュニティとかはなかなか真似できないですもんね、すぐに。
なんで、ちょっと、楽しみにしてます。
はい。
いや、僕も、
頑張ります。
入れてはいるんですけど、ガミさんの、あれしか聞いたことなくて。もっとちょっと聞いてみます。
ズッキーラジオ、お待ちします。
いや、それどうなんだろうな。はい。はい。
はい。
そうですね。はい。でも、エンジニアでもね、なんか、すごい発信、スタンドへ来する人とか増えるといいなと思います、
ね。
うんうん、
ああ、いいですね。
結局、あれですもんね。クラブハウスアーカイブ残んないですもんね。
そうですね。
そう。そこは、明確な違いだなって思いますよね。
ですね。 なんか実際なんかクラブハウスでやってるような配信もアーカイブ残っていいようなのもあると思うんですよね。
うん。
なんか、うん。そこは、ね、うん。
向こうは逆に結構煽りがちなユーザーエクスペリエンスというか、その、今しか聞けませんとか、今聞かないともう次は聞けませんみたいな、そのなんか、まあいいね。
リッチングアウトですね。
そうですね。そういうところ、まあそういうところが逆にバズった要因だとは思うんですけど、でもこう、長い目で見るとどうなのかっていうのは、なんかまた違うところがありそうな感じで。
そうですね。
面白いですね。まあちょっとあんまり、こう、いろいろ仕込んでますと書いて、あるものの多分何も言えないんだろうなと思いながら喋ってますけど。
はい。そうですね。はい。
そうです
ね。小ノートにはね、いろいろ仕込んでますと書いていただいてるので、
はい。
楽しみにしております。
はい。追い風にしてね、はい。頑張っていきたいなと思ってます。はい。
うん。
ありがとうございます。
はい。
はい。まあでも、大体、
はい。
話とキャリアの話は聞いたかなっていう気がして、
はい。まあ、コミュニティの話。
結構話とか、あとはそうですね、コミュニティの話とかかな。確かに、ちょっと話しますか、この辺も。
ああ、そうですね。あ、
まあ、ちょっとね、リアクトネイティブ周りの話は若干触れたような気はしますけど。
うん。
いや、これ、リアクトネイティブジャパンの話で言うと、
はい、
あの、はい、僕らが、
うんうん、
この、しがないラジオを始めて2017年の
3
月4月に、一回リアクトネイティブのアプリを出し、なんか作ったことがあって、二人で。
あ、そうなんですね。
作る気がする。
あの、同じ線の長さは一緒なのにちょっと違う長さに見えるみたいなっていう作詞あるじゃないですか。あの、
はいはい、
見せ方によってみたいな。うんうん、なんかそう、はい、単純にそれのこうアニメーションを作るアプリを、なんか、リアクトネイティブを触ってみようが先にあって、
はい。
で、それを作ったみたいなのがあって。
あ、すごい。
で、リアクトネイティブコミュニティの多分、発表で発表したことがあるんですよ、
うん、
僕が。
あ、そうなんですね。じゃあ。
そう、
あの、ちょうどそのしがないラジオをやり、始めで、なんかいろんなところで、最後、こういうの作って、こういう、学びがありました、
うんうん。
余談なんですけど、しがないラジオってやっててっていうのをやってた時期があって。
はい、PR 兼ねて。
そうそうそう、はい。ね、いろんなコミュニティの発表するために、
はい、
そのコミュニティの技術を触ってみるみたいな。
うん、すごい。
ってやってた時期が。はい。で、そこでやったことがあるんですよ。
多分、リアクトネイティブジャパンかもしれないですね、それは。
はい。
あ、そうなんですね。
なんか、そのイメージがあって、ああ、なんか、やったことあるけど、本当にその当時、ちょっとだけ、1ヶ月ぐらいしか触ってないな、みたいな。
あ、そうだったんですね。うんうん、そう。なんか、そう。リアクトネイティブのコミュニティで言うと結構、いろんなものが出ては消えてみたいなのを繰り返してて、
うんうん、
で、まあ僕自身も一時期、イベントやったことがあるんですけど、そこをシュリンクしていっちゃった経緯があって、なんかちょっと、反省みたいなのもあって、で、まあ、今年から、まあいろいろ過去そういったイベントやってた人が、集まる機会があって、またやっていこうぜって感じで、結構気合い入れてやり始めています、うんうん、今。やってることとして、まあ、オンラインイベントとか、あと、スタンド FM の、ラジオ配信とかもやってたりとか。
ああ、はい、いいっすね、いいっすね。
はい、ちょっと、この時代に合わせて、ドッグフーディングそうですね。はい。そういった活動をやってたりします。はい。
うん、
うん。
いいっすね。そうか。なんかでも、勉強会消えちゃう問題は、まあ、結構ありますよね。
ああ、うん、そうですね。なんか、運営の人が、やっぱそのモチベーション維持するのが難しかったりとかありますよね。
なんすかね。うん、なんか、やっぱ最初は結構個人とか、ものすごい少人数で立ち上げるぞって言って、ないからやるぞって言ってやるけど、結構なんか俗人化しちゃうというか、その人がなんかモチベ下がるとやめちゃうみたいな。
そうですね。
ある気がするんで、まあそこからなんか、ね、経験者集めて結構、ある程度の人数で、ある種コミュニティ的に、こう、核となる人を作って運営してってってなると、ある程度長続きするんでしょうけど、
は
い、そこになるまでが難しいですよね。
ですね。ちょっと今回は、ちゃんと続けれるように、はい、やっていきたいなと思って、メンバーやってます。
ゆうたまこうたろうさんって、
あ、ですです。
あの、ゲストに昔出ていただいたことがあって。
は
い、
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。
ゆたまさん今一緒にやってます、はい。
そうですよね、そうですよね。リアクトネイティブやられてたなと思って、はい。
あ、
聞いてました、今。
へぇー。
確かに確かに結構前ですけどね。
そうですね。2年ぐらい前に、うん、はい、ゲスト出ていただいたことがありますね。うん、もっとかな、
出てもらってますね。うん、確かに。
へぇ、うん、そうだったんですね。
そう。なんかでも、これもそんなに、なんですかね。言ってなかった気がしますけど、コミュニティをなんか運営するとか、まあ、関わるみたいなのを、なんか、まあ、めんどくさいなって思う人も多分いると思うんですけど、そういう中でなんか、和田さんが、こう、コミュニティ運営みたいなところに関わってるのは、なんかどういうモチベーションなんですか？
ああ、なんでしょう。前、その、やってて面白かったみたいなところがあるかもしれないですね、一回。まあ、その時は会社の採用目的で、スタートアップの時にやったんですけど、
うん、
でやってるうちに、その、はい、コミュニティ運営することとか、そこで人と知り合うこと自体が楽しくなっていって、
うん、
うん、その時のイメージが楽しかったなってイメージがあるからかもしれないですね。
なるほど。
確かに、まあ、特にそうですね。リアクトネイティブとかも、まあなんだろうな、他のもっとめちゃくちゃでかいコミュニティとか、レイルズコミュニティとか、まあアンドロイド全体のコミュニティとかに比べると、やっぱり、なんだろうな、使ってる人が少なかったりとか、
あ、そうですね。ですです。
そういうコミュニティだからこそ、ちゃんと、あ、共有する場が、こう、作らないとないみたいな。
ですね。
のは、あるのかなと思いますよね。
ですね。やっぱりリアクトネイティブ採用する人って、こう、エンジニアが少なくて、まあ、クロスプラットフォームでやらないといけないみたいな、理由がもともとあるんで、結構会社で一人とか二人でやってる人が多くて、なんで外でちょっと情報交換したいみたいなのは結構ありました。うん、
ああ、なるほど。
うん。
いいですね。なんか、新卒の C 言語やってた時では考えられないですね。
そうですね。いやー、ほんと。なんで会社外の人と情報交換できるかっていう。
はい、確かに。大丈夫思えば
遠いところから来
たんですね。そうですね、遠いところから来ました。まさに、
うん、なるほどな、はい、いいっすねいいっすね。なんとこうすかね、うん、あとでも、
はい、
あれかせっかく最後拾ってないところもう一個ぐらいになったんで、拾うと海外で働きたい話しますか。
そうですね、はい、これずっと言ってるんですけど、まあ、そのさっき話してみたらちょっとドイツで働いた時の、なんだろう、こう日本と違う幸せ感みたいなところを感じて、まあなんかこういろんなその世界の幸せ感を感じて自分の中の幸せ像を作りたいなみたいなのもあって、
うん、
なんで、うん、また海外で働いたり暮らしたりしたいなっていうのを思ってますね。
うん、
今はちょっと東南アジアに興味があります。
うん、お
はい。
ドイツじゃないんですね。
ドイツ、そうですね、はい。
なんか東南アジアどういう感じの興味ですか？
なんかああいうあったかい熱帯の気候でこう、楽観的な感じで過ごしてるイメージがあって、
あ、はいはいはい、
なんか全然またこれは日本と違う幸せの価値観があるんじゃないかなって気がしてます。
確かに、はい、確かにそれはね、 ある気がしますね。僕もなんか1ヶ月だけですけど、
はい、
フィリピンのセブ島で留学したことがあって、
はいはいはい、
その時もなんか、まあ、めちゃくちゃフィリピンセブ島自体も楽しかったんですけど、すごい常に暑いし。なんかでも、すごいやっぱ、あれなんですよね。仕事とか結構適当なんですけど、みんな楽しそうで。
は
い、なんかこう、その、まあ、語学学校行ってたんですけど、その学校の先生とかも、なんか休み時間になると本当子供みたいにはしゃいでって
。
なんか、なんでそんな子供みたいにはしゃげるんだ、いいよ、年下大人が、みたいな感じがして、もちろんなんか、まあ人によるんでしょうけど、なんか全体としてはそういう、まあ、やっぱ楽観的な感じとか、
うん、
なんかまあなるようになるみたいな感じとか、うんうん、なんか、語学学校の先生なのに生徒と夜朝まで飲んで酔いくれて吐きながら帰るみたいな、
いや
明日のこと、うんうん、明日のこと明日考えればいいんだみたいな、
いや本当
感じがあって、
確かに違う幸せ像ありそうですね。
そうですよね、本当感じますよね。
なんかでも、さっきから時々聞こえてる、やっぱお子さんの
。あ、すみません、聞こえてました。
いや、全然いいですよ。
はい。
とかがいると結構こう、大変、海外で働きたいんだとか言っても結構大変な感じしますけど、どうなんですか？
そうですね。いや、もう、それも含めて家族全員で行くつもりで考えてます。
なるほど、ね。いや、いい結果になるといいなっていう感じ、
ですね。うん、はい。
確かにね。いやー、まあでもね、ありますよね。やっぱなんか日本は楽しいし、うん、なんかこう、物もいっぱいあるし、
そうなんですよね。豊かな、
ね、やすいし、うまいものもあるんですけど、うん、やっぱなんかね、みんな頑張りすぎてる感はありますよね。
あ、
う、あ、ん。なんというか、まあドイツの話で言うと、うん、なんだろうな、別にコンビニとか24時間やんなくてもいいわけじゃないですか。
あ、
うん、
なるほど。
っていう中で、中でも誰かが辞めないと辞められないみたいな。うん、セブンイレブンが辞めないとファミマは辞められないみたいな感じやっぱあると思うんですけど。うん、で、なんかね、別にね、日本全体として規制かけるに行く感じにもならないし、
うん、
あんまりなんかね、経済的にどうこうっていう話しかできないというか、人々の幸せとはとか、うん、なんだろうな、ウェルビーイングとはみたいな話って、そんなに考えない。もう頑張ればいいんですよ、みたいな、うん。金稼げばいいんですよ、みたいな。
そうですね。なんか当たり前のようにやってるけど、一歩外出てみると当たり前じゃないみたいななんかあるんかなと思うんですよね。
うん、うん。
はい。
いやー、めちゃくちゃある気がしますね。うん、この辺もなんかね、話すと無限に話せた気がするんで、はい、適当にしますが、いや、なんか、はい、そう、フランスでは食品の新商品、コンビニ商品の新商品とかが全然出ないみたいな話があって。なんか、日本の食品メーカーとかなんかめっちゃ新商品出すじゃないですか。あれとかもなんか別にあんなに頑張んなくてもいいのに、みんなが新商品出すから新商品出さないと売れないみたいな、うん。
ああ、なるほど。
話とかあって、なんか、いや、そんなに働かなくていいのに日本人ってずっと僕は思ってるんで。
頑張りすぎなんすかね。
そう、気持ちはめっちゃわかるなと思って聞いてましたね。
うん、
はい、すいません。ちょっと話したい話をしました。
はい。
はい。ちょっと、ぜひ海外に行かれた折にはまた、
そうですね。
海外、
ちょっと、
海外生活トークを聞かせてください。
はい、東南アジアから、はい。ぜひ、コラボさせてください。
楽しみです、それは。
はい。
そうですね。確かに。東南アジアから出た人はまだいない。
まだいないですね。
はい。
まだっていうか、ドイツしかいないですけど、過去の例が。
海外はドイツしかいないか。確かにね。アメリカすらいないという、ね。
はい。
感じなんで、ちょっとね、多様性を出していきたいですね。
東南
アジアゲスト。
確かに。
はい。
はい。ぜひ、一人目、東南アジアゲストとして、また、
頑張ります。はい。
お願いします。
はい。
じゃあ、一回締めていきますか。
はい。
関さんお願いします。
はい。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後、ポッドキャストをより良いものにしていけるので、たくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい。お待ちしてます。
お待ちしてます。最後に、和田さんの方から告知などあれば、どうぞ。
はい。今僕が働いているスタンドFM、エンジニア絶賛採用中ですんで、はい、楽しい、環境なんで、ぜひ、興味ある人いたら、サイトから、はい、リクルートのサイトから応募してください。
うん。
はい。
ありがとうございます。ショーノートの方にリンクも貼っときますので、
あ、はい。
こちらからチェックいただければと思います。なんか、どういうエンジニアの人が今、足りないんですか？
ああ、そうですね。リアクトネイティブできる人とか、まあ、けどリアクトネイティブできなくてもいいですね。別にそこはマストじゃないんで、はい。まあ、けど、サービスに興味持ってる人が何よりですね。
確かに、さっきもなんか、そんなにこう、なんていうか、バックエンドとフロントで分けずに開発してるっていう話があったかなと思うんで、
はい、
割となんか、まあ、熱意があって、まあ、ある程度エンジニアリング経験あって、なんか興味、プロダクト興味ありますみたいな人だと、こう、ぜひぜひって感じですかね。
うん。
はい。
うん、まあなんか確かにその、一緒になって詰めていくみたいな話もあったんで、その、仕様から、仕様っていうか、やりたいことから、
うん。
そういうのにも興味ある人がいたら、面白そうですよね、
うん。あ、そうですね、まさに。はい。
技術スタック的にも、なんか、バックエンドもフロントも JS?、うんっていうのは結構、ね、はい、なんか最近話題の、なんか、スタックでもあるので、その辺も面白かったりするのかなと。はい。
はい。
確かに確かに。いや、そうですね。サンデーヘム僕も使ってて、エンジニアさんもっといたらスピード上がるんだろうなっていう感覚をユーザーも。
はい。やる、ね。はい。
やることは山ほどありそうっていう。はい。
そうですね。はい。
いや、そう、マジでいっぱいそうだなと思うので、はい、リスナーさんの中で興味がある人いたらぜひ、
はい。
で、あれですかね、なんか、和田さんとかにラフに話聞かせてくださいよとかでもいけるんですかね。
あ、大丈夫です。なんか、そうですね。ツイッター DM 送ってもらってもいいですし、あとなんか、今、ミーティーっていうカジュアル面談のサービスで、窓口とかもオープンにしてたりするんで、そういうところからでもいいですし、はい。カジュアルに声かけてもらっても結構です。はい。
あります。なので、ぜひ、はい、連絡してもらえばと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、すごい、いろいろ話しましたね。
はい。
すいません。 めっちゃ掘っちゃったんで。
はい、楽しかったです。はい。
使うんじゃないかなと思うんですけど。
はい。あんまこう、ね、反省を語るみたいなのもあんまりないんで、ないと思う。は
い、いや、いい機会でした、僕も、はい。はい。ありがとうございます。
面白かったです。
はい。
いや、よかった、よかったです。じゃあ、そうですね。こんな感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ、ズッキーさんはスタンド FM やってください。
はい。ぜひ、
ね、お願いします。
マジで検討してみなさい。
プレッシャーをかけてもらうという。じゃあ、SP95 は、和田隆彦さんをゲストに迎えしてお送りしました。和田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい